カラーデイズポッドキャスト、2021年1月9日土曜日午後7時13分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト、若です。というわけでお送りしていきますけども、まあなんか前回は成人の日の話と、コロちゃん対策何してますかの話ですね、してましたけども、そういえば前回ね、なんか話すの忘れてたなと思ったのは、そう、今ね、家の中でも僕ね、マスクをつけるようにしていますっていうのは、やっぱなんか前回も言いましたけども、家庭内感染をこう防ぐためになるだけこうリスクを減らすためにどうすればいいのかっていうところを考えた時に、そう、奥さんがいる時は家の中でマスクつけてます。僕一人の時はまあ別に、まあね、僕以外の誰かからこうもらったりとか移すとかっていう、まあリスクがまあ極めて低いと思うので、まあマスク外すこともありますけども、まあ、それ以外奥さんいる時に関してはもうずっと寝てる時も含めてマスクをつけるようにはしてますね。うん、家の中に気をつけてるのはまあまあ前回話したことプラスまあこれぐらいですかね。そうですね、うん、まあ、外に出るときは、いや、まあ、だからもうもちろんマスクつけたりとか、アルコールね、自分で持ってるのもありますけど、そう、っていうのは前話したけど、手腫れるので、なんかわけわかんないアルコールのやつかけると、なんか、なんかちょっと怖いなっていうのもあるので、なるだけ自分でも持ち歩くようにみたいなところがあったりとか、そうはしてますけども、携帯とかね、まあ、多分ね、あんまりね、良くないんですよ。あんまり良くないんですけど、こう、定期的にアルコールで拭いたりとかっていうのはやってます。ただ、あんまりね、多分画面的にはあんまり良くないような気もするので、って感じですけども、僕はやってますって感じですね。はい。まあ、そんなとこでしょうか。まあ、前回ね、菅総理には、他にやるべきことないか、あれば教えてくださいとね、メールフォームで書いたんですけれども、メールフォームに送ってくださいって言ったんですけども、まあ、未だにね、菅総理からはいただいてないので、リスナーの皆さんでね、なんか他にこんなことやってますとかっていうのが、もしあればですね、まあ、なんか、知りたいですね。なんか、皆さん他に多分やってることいろいろあるんじゃないかな。なんかこれは意識してやるようにしてますみたいな。まあでも言うてね、気をつければいけないことって、まあ、そんなにない。まあ多分これぐらいなのかなっていうのは思うんですけどね。で、まあなんかみんな気をつける気をつけるっつって、まあ多分皆さん、まあ僕も含めてね、気をつけているとは思うんですけれども、まあよくね、なんか、菅さんなんかはよくね、もしこうなったらどうなんですかって記者に聞かれると、まあ、家庭の話は答えられませんとかっていうのをね、なんかこう、決め台詞のように言ってますけれども、まあ、家庭の話であっても、そうあるリスクがあるのであれば考えておかなきゃいけないなって僕は思うので、まあ、菅総理はね、そういうリスクは考えないで、まあ、ことが起きてから考えるっていう方だと思うので、まあ、多分そういうこと考えてないんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、僕は、もし起きたらどうなのかっていう仮定はしておきたいと思ってるので、もし感染したら、まあ、だってもうこれだけ感染者増えてますからね、全く感染しないってわけじゃない、奥さんが感染する可能性はもう大いにあると思ってますし、奥さんから僕がもらう可能性っていうのもまあまああるとは思ってるんですよね。そうなので、まあ、もし万が一これだけ気をつけていたとしても感染するリスクはねゼロじゃないと思ってるので、全く、まあ、こんだけ やっても感染するというのは感染すると思うんでね、もし感染した時にどういう行動を取るべきなのかっていうのは、まあ、多分ね、元気なうちに考えておいた方がいいというか、いろいろ整理して、これが起きたらこうしよう、これが起きたらこうしようみたいなのをね、ちゃんともう決めておいて方がいいと思うんですね。で、なんかなんだろうな、もしかしたら感染してるんじゃないのって、まあ、思うトリガーを作るために、うちはそう、若家は毎日、まあこれはね、若家もそうだし、まあ、会社としてやってるからっていう報告しなきゃいけないからっていうのもあるんですけども、 朝起きた時と、まあそうか、これもある意味感染予防対策なのかな。朝起きた時と寝る前ですね、必ず体温を測るようにしてます。まあ僕はまあそれに比べて血圧を測ったりとか体重計測して別にコロチン対策ではないんですけれども、リングフィットやってますから、自分のね、今、減量キャンペーンもやってるので、そう、なので、毎晩、毎朝毎晩、計測するようにしてるんですけど、合わせてそのタイミングで体温を計測して、います。で、計測した結果をね、うちはね、なんかLINE で、Google の、スクリプトシート、スプリットシート使って、全部記録をするようにして、LINE 上で、その、体温とか、自分の体調状態ですね。なんか、よくなんか、東京都とかでもよくやってる、LINE の、なんか、健康調査みたいなの、今そういえばやってないですね。あれ、やんないのかなと思ってますけど、なんかありましたけども、あれに似たような感じのことを、毎日、今朝の体温を記録してくださいっていうのと、あと体調ね、鼻水が出るとか、咳がとか、熱、倦怠感があるとか、なんかそういうのチェックフォームをつけて記録するようにしていて、そうそう、1日2回ね、僕と奥さんで記録するようにしてます、各自で、でなんか会社にも報告しないといけないんで、週1回かな、週1回ぐらいで、なんともない時はまあ週に1回ぐらいで、なんかこう日時的に報告しないので、もちょっと体調悪くなったなと思ったら日時で会社に報告しなきゃいけないので、そう、そのツールを使って自動的に会社に報告するフォーマットに変換して、あと僕が確認して送信ボタンを押すだけぐらいの状態にできるように、まあ一応裏で軽くシャシャシャシャシャっとですね簡単ですけどスクリプト組んで自動的にできるようにしましたけど、はい、なんかそれぐらいですかね。それが自分が楽するためにみたいなところもあるんですけども、そう、 LINE だったらやっぱりね、こう気軽にポポポポン書けるんで、なんかそこうまく活用してねやってますけども、僕の家の中ではもう2人しか、たった2人しか使わないためにねプログラム組んでますけれどもそうそうそう、でもね、 LINE に送られてくるとやっぱりその朝晩で送られてくるんで、まあなんか忘れないというか、ね、やっぱなんか、結構ね、こう僕も忘れちゃいがち、何時と何時に記録しようと思っても結構忘れがちになるので、こう LINE でね、メッセージが送られてくることによって、あ、そうだ、記録しなきゃっていうのをこう思い返させるためにもっていう感じで、LINE を使ってます。なかなかいいですよ。なかなかいいですよっつって、別にみんながみんなそれができるわけじゃないんでね、まああれなんですけど、まあうちはそういうやり方をやってますって感じですね。はい。そうそう、で体調悪くなったらどうするかっていうのは、まあ一応その会社で決められているそのフローがあるので、まあそこと、まあどこにどういうふうに連絡してどういうことをやっていけばいいんだろうかっていうその流れの確認と、あとまあ分かった時に家の中でどう隔離すればいいのかみたいなところもね、考えていかなきゃいけないので、で、まあ、僕は僕と奥さん、僕んちはね、僕と奥さんしかいないので、まあだからそれはあれですよね、なんか7月ぐらいに僕がもしかしたら濃厚接触やっちゃったかもしれないみたいな話をね、会社で、ね、もらっちゃった可能性があるかもしれないみたいな話になった時に、そう、エアベッドをね買ったみたいな話を去年やったと思うんですけれども、そう、なんでエアベッドをわざわざ買ったんだろうっていうのは、そう、奥さんがいたからねそう今は皆さんに思い出すと、なんであいつエアベッド買ってんのって思ってるかもしれませんけども、まあ実はそういうことだったんですよねっていうところで、そうそうそう、なんでエアベッド買ったので、寝床を開けるっていう、まあ基本移った人、感染しちゃった方が、まあ普段の寝室に基本引きこもるって感じで、感染してない、片っぽのもう片方は、リビングの方でエアベッドで寝るっていうね。まあ一応そういうことにしようっていうことにしてますね。あとはまあ家の中でこうできるだけこう流れ、この動線をね、こうが分かれるように、まあちょっと工夫しようかなっていうところで、まあ一応僕の頭の中とではシミュレーションしてますけれども、 って感じですかね。まあでその後のことはもうね、多分保健所なり病院なりの指示に従わざるを得ないと思うので、まあその後はまあ従っていかなきゃいけないのかなというふうに思うんですけど、まずそこまで持っていくまでの流れですね。もう多分ね、これいざ感染 したかもしれないと思った時にはもう多分頭回んなくなってると思うし、なんかもう軽くパニックになってる可能性もあるので、まあちょっといざかかった時にどう行動していけばいいのかっていうのは、まあある程度頭に入れておいて、置かなきゃいけないのかな、まあとは思ってます。まあとはいえ多分実際かかると多分パニックになったりとかもすると思うんで、まあなんかね、なんかそういうのを軽くメモ書きとかしておく必要とかもあるのかなとはね、なんかちょっと今思ってはいるんですけども、まあちょっと今そこまでのことはやってないので、まあ一応会社からなんかそのこういうフローで動いてくださいみたいなのは掲示されてるものがあるので、まあ一応それはね、家の掲示板に貼って、こういう掲示板っていうかコルクボードかに貼っつけてますけれどもね、連絡先とかね、最寄りの連絡先とかは一応もうメモしてますけどね、そうだから万が一かかった時のリスクとかもまあちょっと考えておかなきゃいけないのかなとは思ってますね、まあそんなとこです。まあ、もし他にやっておいた方がいいことがあれば、菅総理メールフォームまで送っていただければなと思います。それを見て気をつけたいなというふうに思います。はい、待ってますよまあでもね、ステーキで会食してる人には言われたくないなっていう感じありますけどねはい、そう今ね、から会社でもね、警戒ステージが、まあ今ね、緊急事態宣言が出てるってことで警戒ステージが上がっていて、そう僕ね、外食すらね今許されてないんですよ。そう外食で外でご飯食べること、まあね、まあもうそんな極力下げようとは思いますけどね、普通に考えて、ね、思いますけど、まあ会社からまあ外食はやめてくれっていう風に言われてるので、まあまあ取らない、まあ取らないですけどね。そうだからね、本当はね、近くのお店とかでこう食べたりとかしたいなと思ってね、その感染対策もちろんした上でねとは思ってたんですけども、ただ状況が状況だけにね、まあちょっとそれすらちょっと許されない状況になってきたので、ってところですかね。会社から指示されたことはやりますよ。だって僕はね、あくまでもその会社の従業員ですからね、そこでそこに従事ているものですから、会社から指示されてることは、いや、それは守りますよ、もちろん。だってそこに勤めてるわけですからね。それが嫌だって言ったら会社辞めりゃいい話なんですから。会社から指示されてることはやりますよ。そのステーキおじさんから指示されてることは別にやんないですけどね。別にだってあいつらって僕が逆にお金を払ってあげてるんですからね、税金で。お金を払ってあげてるのに、なんでそいつらの言うこと聞かなきゃいけないのかって感じですよね。もうわけわかんないですよ。知らんって感じですよね。はい。政治家の言うことは信用してないから。はい。なとこですかね。気をつけていること、気をつけなきゃいけないこと、いろいろまあありますけどね。そう、だから感染した時のことはね、いや考えてますよ、ずっと常日頃。意外とね、だから気をつけましょう気をつけましょうとはなんかいろいろね、ニュースとかサイトとかでも見聞きしますけども、まあ万が一感染した時のその対応どうしたらいいんだろうみたいなところって、なんか意外とそこ特にメディアとかっていうのは出してないのかなっていう気もするので、まあここまで感染者増えてくるとなると、なんかもう普段のインフルエンザみたいな感じでね、まあインフルエンザになった時どうすればいいのかみたいなのはもう結構もうね、皆さん知り渡ってるんで、まああれですけども、なんかコロちゃん、まあまあ基本でもインフルエンザと同じような感じだとは思うんですけれども、どうすりゃいいのかっていうところは、なんかもうちょっとね、なんか広まってもいいのかなとは思ってるんですけどね、どうですかね まあそんなところですかね。はい、ということで他に気をつけるべきことを考えていかなきゃいけないことありましたら、教えてくださいですね。はい、いやー、まあちょっとね、ここ数回まあ緊急事態宣言が出たということもあって、コロちゃんの話題続きましたけれども、次回以降はまあ多分ね、そんなにもうコロちゃんの話触れることはないのかなというふうに思いますけども、え ああ、感染したら、まあ、感染して僕が無事治癒した暁に、もしね、もし感染して治癒した暁には、ポッドキャストで話そうと思いますよ。どういう生活をしてたのか。やっぱり、なんかそういう実際感染した人の話っていうのを聞くと、やっぱりこう変わってきたりとか、まあ、ね、知見にもなったりするんで、まあ結構ね、そういうのをホームページとか、まあ、ね、いろいろニュースとかになってるところもありますけどね。うん、まあ、もしもよ、うん、僕が感染したら、まあ多分この番組でもそういうのを話はするんじゃないかなというふうに思います。まあ、批判もされるかもしれませんけどね。うん、はい、ということで今日は終わります。わかでした。次回までさよなら。